棚橋千恵美牧師より説教、私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。二人の盲人の叫びが響いてまいります。イエス様が弟子たちと共にエルサレムに向かう途上の最後の町となったエリコでの出来事であります。そしてまたイエス様が弟子たちに、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たとおっしゃられた直後の出来事であります。イエス様がエルサレムに登って行かれるのは、十字架の上で死ぬためであることを知らされてもなお、その事態が把握できずに、イエス様の真意をも理解していない弟子たちでありました。それゆえにイエス様の傍らの一番上の座に座りたいと願った弟子たちでありました。弟子たちのこの願いに対して、今日の2人の盲人の願いは実に対照的であります。古代社会では、目が見えないということは働く場所はなく、人から他者から施しを受けて生きるほかありませんでした。目が見えないということが最も重い病を負うということで考えられていた時代であります。しかも神の罰を受けているとも考えられていました。目が見えないというその辛さだけではなく、目が見えないというだけで社会から弾き出され、不当に扱われてきたのであります。彼らにとって視力の回復がどれほど切実な願いであったことかを、私たちは想像することさえもしかしたらできないのかもしれません。けれども、彼らが求めたのは自分たちの願いではなく、願いであるよりまず主の憐れみでありました。群衆に阻まれても、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと繰り返し叫び続けたのであります。ダビデの子というのは、救いの時の成就をもたらし、見えない人の目は癒されると信じられていたのであります。しかし、それよりも何よりもここで大切なことは、この2人がイエス様を主よと3度も呼びかけていることであります。この時、彼らがイエス様の権威を、力をどれほど知っていたかは分かりません。それでも主よ、憐れんでくださいというのは、神以外に耐えるもののない信仰者が苦難の中から発する切実な祈りであったと思うのであります。彼らの何度も繰り返される必要な叫びが、必死に救いを求める叫びが、エルサレムに向かおうとされている緊迫した状況の中でさえ、イエス様を立ち止まらせたのでありましょうか。そうではなく、マタイはこの出来事、二人の盲人の癒しの出来事を通して、教会の礼拝を描いているのではないかと思うのであります。イエス様はこの二人に何をしてほしいのかと問われました。確かな信仰を持っていたかどうかは分かりません。けれども、イエス様の何をしてほしいのかというこの問いが、彼らの信仰への扉を開いていったのであります。主よ、目を開けていただきたいのです。イエス様に問われて、何をしてほしいのかと問われて、ここで初めて 自分たちの願いを申し出ました。イエス様は彼らの願いを聞いて深く憐れまれたのであります。イエス様の深く憐れんでというこの言葉は、先の2人が、この盲人2人が求めた憐れみとは違う文字であります。原文では違う文字が使われています。2人の求めた憐れみは助けでありましたけれども、イエス様の憐れみは助け以上に、それ以上のものであります。深い慈愛に満ちた心の動きを意味する動詞が、イエス様の深く憐れんでという言葉に使われています。この言葉は腹渡という文字から派生しています。腹渡と言いますのは、この時代におきまして人間の思いの中心、体の中で人間の考えや思いがこの腹渡が中心であったと考えられていました。つまり自分の体を切り刻むほど、自分の体を切り刻むほどの痛切な思いやりというほどの言葉が、イエス様の深く憐れむという言葉なのであります。主よ、目を開いていただきたいのです。切なる願いを聞き、ご自身の体を切り刻むほどの思いを持って二人の目に触れられたのであります。この深い憐れみこそが、イエス様を十字架の苦難へと向かわせていきます。イエス様が触れられた目は、肉眼のこの目、視力と人の目ではありません。イエス様が触られた目は、心の目を表す文字が使われています。二人の盲人の視力と人の目を開いただけではなく、深い憐れみを持って彼らの願い以上のもの、心の目を開かれたのであります。心の目を開く、信仰の目を開くということであります。それはイエス様への目が開かれるということであります。イエス様がどなたであるかということへの目が開かれるということであります。救い主イエス様への目が開かれるということは、この肉眼の目が開かれる以上の大いなる出来事であります。主イエス様への目が開かれて救われていくのであります。罪から死から解放されて、罪と死の闇から解放されて救われるのであります。彼らは何より心の目が開かれて、信仰の目が開かれたから、イエス様に従っていったのであります。イエス様は先に弟子たちに何が望みかと問われました。弟子たちはそれぞれに他の弟子たちよりも高い地位を望んでいたのであります。そこでイエス様は、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとおっしゃいました。イエス様の弟子たちに対する何が望みかというのは、この原文は二人の盲人に何をしてほしいのかと問われたのと同じ言葉が、文字が使われています。何が望みか、何をしてほしいのか、全く同じ問いかけでありました。弟子たちが願うべきは、実にこの憐れみであったのであります。ご自分の命を身の代金として捧げてくださるイエス様に願うべきことは、ただ心の目が開かれて、信仰の目が開かれて、イエス様が自分にとってどなたであるかを知ることでありました。イエス様の深い憐れみを受けて、深い憐れみに触れて、イエス様がどなたであるかを知ることであったのであります。 弟子たちはイエス様の十字架の死が間近となった緊迫した状況に際してそれぞれに他の弟子たちより高い地位につくことを望んでいました。愚かといえば愚かであるかもしれませんけれども、私たちにこの弟子たちを愚かであると言えるのでしょうか。一番上になりたいというのは自分中心の人間の性質を端的に表したものなのではないのでしょうか。マタイは弟子たちを通して人間とはどこまでも自分中心であり罪を追い続けるものであることを示しているように思うのであります。弟子たちの願いは自分中心な願いであります。自分中心な弟子たちであります。これまで弟子たちはイエス様のすぐそばで生活し共に歩んできました。その時々で弟子たちは失敗し過ちを犯してきました。それでもイエス様はそのような弟子たちを裁くことはなさらず、むしろ慈しみ忍耐を持って導いてこられたのでありました。そしてこのいよいよイエス様がエルサレム入城を果たし十字架にかかるというこの切羽詰まった緊張に満ちたこの状況の中で、この自分中心な弟子たちがあらわにされてくるのであります。これが実は私たちなのではないかと思うのであります。イエス様の十字架を前にしても、イエス様の十字架の死の意味を深く受け止めるより、自分の思いが自分の願いが私たちのうちに占めて、そこで私たちは自分の願いに振り回されてしまう、それが私たちなのではないかと思います。イエス様が弟子たちと過ごした時期はそれほど長かったわけではありません。弟子たちが弟子となって日が浅かったから、未熟だったからそのような罪を犯したのではなく、マタイは人間というものがどこまでも、そしてそのどこまでも罪であることが十字架の前でこそ、そこでこそ本当に明らかになってくることをここに示しているように思うのであります。自分中心な弟子たちであります。自分中心でしか生きられない弟子たち、私たちであります。罪を犯さずには生きていけない私たちであります。神の救いがなければ罪と死の闇から逃れることのできない者たちであります。それだからこそマタイはこの二人の盲人の癒しの物語をここに記したのではないかと思うのであります。自分中心の弟子たちは、これはマタイの教会ではなかったのでしょうか。マタイの教会であり今日の私たちの教会であると思うのであります。二人の盲人の叫びが繰り返し何度も何度も必要に、主よ私たちを憐れんでくださいという叫び叫びがマタイの時代教会に生きる人々の叫びであり、今日教会に生きる私たちの切なる叫びであり祈りではないかと思うのであります。私たちは皆イエス様の深い憐れみを必要とする弱い者たちであります。いつでも深い憐れみを必要とする弱い者の存在でありますけれども、私たちが弱り果てた時、苦しむ時、イエス様は今もその叫びを聞いてくださっているのであります。主よ私たちを憐れんでくださいとの切に祈る礼拝において、イエス様が私たちと共にいてくださるのであります。主よ私たちを憐れんでください。何度も何度も遮られても そして何度も何度も遮られても、主よ私たちを憐れんでくださいと叫び続ける、その叫びが教会なのだと思うのであります。主よと呼びかける、主よと呼んで救いを求める、その叫びがイエス様を押しとどめたのでしょうか。立ち止まらせたのでありましょうか。そうではなく、主よ助けてください、主よ私たちを憐れんでくださいと何度も何度も助け叫び祈る者のそばにイエス様が共にいてくださることをここに示されてくるのではないかと思うのであります。私たちの願いが祈りがイエス様をとどまる、ここに私たちのもとにとどまらせるのではなく、そうではなく、主よと私たちを憐れんでください、主よ私たちを憐れんでくださいと切に叫ぶ、その叫び祈りがイエス様が私たちと共にいてくださることを今ここに私たちは知ることができるのだと思うのであります。今ここに現人しておられる、現在しておられるイエス様を主よと叫ぶとき、私たちは確かに今ここに主イエスが共にいますことを知らされるのであります。礼拝の祈りにおいて深い憐れみを持って私たち一人一人の苦しみや痛みに触れてくださるのであります。イエス様の深い憐れみはただ一度だけであったでしょうか。イエス様はただ一度十字架にかかり贖いの死を遂げてくださいました。しかし私たちに対する深い憐れみは一度だけではないのであります。私たちは絶えず罪を犯し続けます。その度ごとに私たちは深い憐れみを思って私たちの心の底まで触れてくださるイエス様と出会っていくのであります。私たちの罪に対する許しの恵みは礼拝において与えられ、礼拝から礼拝につながる日ごとに与えられていく恵みであります。この恵みを私たちに分け与えるためにこそイエス様は教会に天の国の鍵を授けてくださったのであります。教会は罪の許しを宣言いたします。天の国の鍵を授けられた権能において、イエス様の権能において罪の許しの宣言をいたします。それは何よりこの恵みを私たちがともどもに分け与えるためにこそでありました。主よ私たちを憐れんでください、主よ私たちを憐れんでください。妨げられてもこの祈りを妨げられても、何度も何度もこのようにして私たちは主の深い憐れみを乞わなければ、主の深い憐れみに触れていただかなければ、私たちは信仰者として生きていくことができない者たちであります。主よ私たちを憐れんでください。キリエエレイソン、賛美歌が教会の祈りとなったのであります。教会の始めからキリエエレイソン、主よ私たちを憐れんでくださいという祈りが教会の祈りとなり続けてきたのであります。主よ私たちを憐れんでください、私たちの祈りであります。礼拝における祈りであります。イエス様はエルサレムへの途上で二人の目の見えない人々を闇から解放しただけではなく、エルサレムにおいて十字架の贖いによって全ての人の罪と死の束縛という闇から解放されるのであります。主イエス様の深い憐れみを受けて、深い憐れみを触れられて、私たちは 主イエス様の十字架を見上げていくのであります。主イエス様の十字架を見上げて、主イエス様の十字架のもとに帰り、主の皆を高らかに賛美しつつ、イエス様の御名を共々に従い行くのでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり、慰めてくださり、励ましてくださいますことを心より感謝をいたします。主よ、私たちを憐れんでください。二人の目の見えない人々の彼らの切なる叫び祈りは私たちの祈りであります。この祈りに主は答えてくださり、聞き入れてくださり、ご自身の体を切り刻む痛みを持って私たちに深い憐れみを注いでくださいました。十字架の贖いは主イエス様ご自身の体を切り刻む実に切なる深い憐れみだとここに示され、励まされ、慰められ感謝をいたします。どうぞ礼拝においてともどもに御言葉に聞き養われ、祈りをもって礼拝から礼拝へと歩み続けていくものとならしめてください。主の深い応援のもとでともどもに喜びをもって主の皆を賛美しつつ歩み続けるものであらせてください。この越谷教会の礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。初めてこの越谷教会の礼拝に出席された方々をどうぞ神様豊かに祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。